皆さんこんにちは。今日は、悲しみの中でというタイトルでルツキの一章の一節から六節までを学んでいきたいと思います。人生には避けられない悲しみとか試練が起こることがあります。ルツキの冒頭ではエリメレクの家族が飢饉のためにベツレヘムを離れてモアブの地へと移住します。しかしそこでエリメレクとその息子たちが亡くなり、ナオミは深い悲しみに包まれます。この物語から私たちが悲しみの中でどのように神に信頼し歩むべきかを学んでまいりましょう。それでは一節を見ていただきますと、裁きつかさが治めていた頃とあります。これは四式の時代を指しています。この時代はヨシアが亡くなった後であり、サムエルがサウルを王とする前の期間です。イスラエルの民はしばしば偶像礼拝に陥り、神が敵を用いて民を裁かれ、悔い改めることを促すため獅子を立てられ、敵から救い出されました。そしてしばらく平和が続きますと再び罪を犯すという繰り返しでした。このことを詩式の2章の11節から16節までを読みますと次のように書かれております。それでイスラエル人は人の目に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神死を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み死を怒らせた。彼らが死を捨ててバールとアシュタロテに伝えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことはできなかった。彼らがどこへ出て行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁きつかさを起こして彼らを略奪する者の手から救われたとある通りです。また次に、この地に飢饉が起こったとあります。四式の時代の飢饉というのは、人々が神の律法から離れた時に起こる霊的な、そしてまた道徳的な危機の象徴とも言えます。現在の私たちも神の導きから離れると霊的な飢饉に陥ることがあるのではないでしょうか。それでは飢饉について、聖書を見ていきますと、申命記の28章の23節から24節を見ますと次のように書かれております。あなたの頭上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地に降る雨を誇りに変え、天から砂ぼこりが降ってきて、ついにはあなたを根絶やしにされる。この23節のあなたの頭上の天は青銅となりとありますね。これは雨が降らず天が閉ざされることを意味しております。また青銅は硬くて水を通さないために乾燥した天候を表しております。続く、あなたの下の地は鉄となるとありますけれども、これは乾ききった地面は硬くなり農作物が育ちません。そして鉄は非常に硬くて水分を保たないために干ばつや飢饉の状態を示しているのです。そして、24節にあります、主はあなたの地に降る雨を誇りに変えとは、普通なら恵みの象徴である雨が誇りに、や砂ぼこりに変わるという恐ろしい警告です。 これは中東地域でよく発生する砂嵐や火事や戦争による灰の降り積もる光景を指していると思われます。そして続く、ついにはあなたは根絶やしにされるとは、一時的な罰ではなく、イスラエルは悔い改めるまで続く神の裁きを示しています。神が与える雨とは、聖書では祝福や命の源として描かれております。これは申命記の11章の13節から14節にあります。逆に雨が降らないことは神の裁きを意味しております。ここではただ雨が降らないだけではなくてですね、砂ぼこりが降ることでさらに厳しい状況に追い込まれることを示しております。続きまして2節を見ていきます。飢饉のためにエレメレクとその妻ナオミ、また2人の息子マフロンとキルヨンはベツレヘム、ベツレヘムというのはパンの意味、パンの家という意味があります。からモアブの地へと移住していきます。そこで、モアブについて少し聖書を見ていくことにいたしましょう。モアブというのはソドムとゴモラが滅ぼされた後ですね、ロト、これはアブラハムの甥です。娘たちと共に、山の上のホロアナに住みました。彼の娘たちは父から子を設けることで子孫を残そうとしたのです。長女が産んだ子がモアブ人、次女が産んだ子がアンモン人となりました。このことは創世記19章の30節から38節に書かれております。またモアブはイスラエルとしばしば敵対関係にありました。イスラエルが約束の地に向かう途中ですね、モアブの王バラクは占い師バラムを雇い、イスラエルを呪わせようといたしました。これは民数記22節の5節から6節に書かれております。またアブラハムの女たちはモアブの女たちはイスラエル人を誘惑し、バールペオルの偶像礼拝に引っ込んでいったのです。これは民数記2章の1節から3節に書かれております。また四世紀の時代にはですね、モアブの王エグロンはアンモン人アマレク人と同盟をして、でイスラエルを18年間支配しておりました。これは史記3章の12節から14節に書かれております。エリメレクとその家族は飢饉という試練の中で神に頼るのではなく、自分たちの考えでモアブへ行ったのです。私たちも困難な状況にあるときにですね、神を求めるのではなく自分の力で解決しようとする時があるのではないでしょうか。しかし神から離れることは大きな苦しみをもたらすことになるのです。続いて3節から5節を見ていくことにいたしましょう。まずエリメレクが死に、ナオミは未亡人となります。そして息子たちはモアブの女性オルパとルツと結婚します。異邦人の結婚は立法によって禁じられていました。申命記の7章の3節から4節を見ていきますと、次のように書かれています。彼らは婚姻関係に入っては彼らと婚姻関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としてはならない。というのは、彼らはあなた方の息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなた方たちを根絶やしにするからです。とあります。モアブ人と結婚するということは、その土地の文化や風習を受け入れることになります。神はこのような結婚をだから禁じられていたのです。またですね、 モアブでの生活が10年にも及んでおります。このことから現地に馴染んでいたためにモアブ人に対する抵抗感というのが薄れていたのではないでしょうか。このことから私たちも自分が置かれているその土地の影響をすごく受けやすいということを心に覚えたいと思います。またその後2人の息子も死に、ナオミは夫も息子も失い、2人の嫁と共に取り残されます。ナオミは夫と息子を失うことで大きな悲しみに包まれます。彼女は異国で孤立し、当時の社会では非常に厳しい立場に置かれました。そして6節を見ていきたいと思います。ナオミは神が再びベツレヘムを祝福されたことを聞き、神様のもとへ帰る決心をいたしました。私たちも悲しみの中で神に立ち返ることが大切です。ナオミは悲しみの中で神の御心を求めました。私たちも悲しみの中で神を見失うのではなく、神の御手を認め導きを求めましょう。ナオミは失ったものばかりに目を向けておりました。しかし神はルツという祝福を用意しておられました。私たちも悲しみの中でも神がどのように働いておられるのかを信じていきたいと思います。悲しみのために行く先も分からず、涙で先が見えない時があるかもしれません。しかし一つの道が閉ざされた時に、神はまた別の道を備えられているのです。ですから先の見えないような状況にあったとしても、私たちの罪を許すために十字架でその命を捧げてくださった主に立ち返りましょう。ナオミは試練の時を過ごしましたが、神の時が満ちた時に彼女は行動を起こしました。私たちも神様の導きを信じて前に進むことが大切ではないでしょうか。悲しみで胸が張り裂けそうな、そんな時でも主に信頼し続けましょう。最後に詩編の126編の5節6節をお読みして終わりたいと思います。涙とともに種をまく者は喜びながら刈り取る、種入りを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜びながら帰ってくる。以上です。最後にお祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは悲しみのあり、先も見えず、また混乱をし、自分の力や努力で何とか切り抜けようといたします。しかしその時に主に頼り、主に信頼する力をどうぞ与えてください。私たちは本当に弱いものです。悲しみの中で右往左往し、あなたを見失ってしまう時があるかもしれません。どうぞそんな時に主をどうぞ御声を聞かせてください。我が子よ帰れと、我が元に帰れと主をどうぞ語りかけてくださいますようにお願いいたします。感謝して愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。